い、どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ですね、原始圏ラジオ括弧仮ということで、ラジオを撮っていきます。東京外国語大学現代思想研究会代表代行を務めさせていただいております、千葉と申します。
副代表でいいのかな。僕は
副代表でいいよ。
副代表の森下優太と申します。
じゃあマスコットの細川です。はい、
あれ、
はい、
失敗しました。という感じでですね、いろんな痛みを伴いながら、このラジオをやっていくんですけれども、本日のゲストをまず紹介させていただきます。ロックギタリスト兼、携帯小説家、さらにですね、数々の文化、表彰文化にですね、言及した論考を書いておられます批評家でもございます、清水蓮さんです。
あ、どうも、清水蓮と申します。
はい、
どうも、
はい、さまざまな領域でですね、活動されている清水さんなんですけれども、そうです、こんだけ肩書きをお持ち、
まあ、統括するのは難しいよね、やっぱり。
統括するのは難しい
です。一言でね。
一言で。
一言で言うのは、やっぱり、ハイパーメディアクリエイターかな。みたいなもんね。
ハイパーメディアクリエイター。
まあ、僕みたいなもんですよ。
僕みたいなもんなん
です。僕みたいなもんです
よ。僕みたいなもんなんですよ。いろん、まあ、今その方は映像 DJ 作家、DJ 映像作家みたいな感じにもう戻られたんですけど、その方がもともとハイパーメディアクリエイター。
あ、まあそうだけど、まあ、彼も言ってしまえば無職みたいな。
すごいです、世界中渡り歩いてますから。
あ、旅人だよね。
旅人、
中山和的。
中山和じゃねえ。中
山和じゃねえ。中田秀的にはね。中田秀的。
そうそう、全然わかってないし。
サッカーは詳しくないんでね、やっぱり。
そんなね、危険な橋も渡られる、ゲストの清水蓮さんなんですけれども、
まあ、フィールドワークを応募して、
はい、フィールドワーク、まあ、どんなフィールドワークとかそういうの後でお聞きしていただきながら、ね、はいはい、今日の第1回目の記念すべき放送をやっていきたいと思います。ですね、まあ、まずなんですけれども、本日第1回目なので、ちょっとお便りがこちらの原始圏ラジオに届いておりまして、ゲストの
どこで告知したんでしょうか。
よくわかんないんですけど、はい、お便り届いてますんで、はい、それをもとにですね、まあ、ちょっと皆さんリプライを返していきながら、さらにまあそこからまた蓮さんにもいろいろお聞きしたりして、
まあ、コメント的なの、
はいはいはい、
ちょくちょく、まあ、僕が言って感じでいいのかな。
ゲストですから、
まあ、
ぜひ。
そうだね、
不発弾みたいな。そんな感じで、じゃあ、ちょっとお便り紹介させていただきます。はい、はい、ラジオ肝っ玉墓地の皆さん、こんばんは。
ラジオ名違うね。違うね。
まずちょっとなんか違う名前が
出て、う
ん、
違う名前出てきたけど、まあ、
しかも、北墓っていうふうに書いてあるんです
けど、うん、ラジオネームはどういう方ですか。
木の上三太夫さん、
ね。木の上三太夫
さん。ラジオっぽいね。
はい、国立市在住の62歳、ラジオネーム、木の上三太夫と申します。
よく聞いてくれますね。
はい、いつもお世話になっております。
うん、初めてだけどね。
さて、早速ですが、私には悩みが一つあります。
お、
間もなく迎える定年後、妻の房江、かっこ仮名と、悠々自適な第二の人生を送ろうと考えておりましたが、先日、その房江に見下り犯を突きつけられてしまいました。
見下り犯を
本体ですね。男はつけるもんだよね、見下り犯は。まあ、
熟年離婚
熟年離婚。熟年離婚的な。はい。ひとえに私の歯ぎしりのせいだと思います。どうでしょうか。
本当にそう。
皆さん、歯ぎしりは許せますでしょうか。木の上という、こう、メールをいただいたんですけども、いただいたんですけれども。
まあ、ありがたいですよね。
まあ、僕に言わせてみれば、本当にそれは歯ぎしりのせいかなっていうところから、はいはい、まあ。
そうですね。まあ、そこが問題みたいな。
そうだね。セックスライフの
問題。夜の。
夜
の、
ね。
そうですね。結構問題になってます
ね。問題ない。熟年の、ね、
熟年の、ね。そうですね。初っ端からこの話題が。
閉経後にどう楽しむ。
ひどい。
平型は大丈夫
じゃない。平型は大丈夫。
平型は大丈夫。
大丈夫。平型物語みたいな。
平型物語。
行商者の金の音。商社実水の音って。
おい。おい。どこの金だい。
下がってたものも必ず衰えられるって話ですから。それは間違いじゃないと思うんですけど。そうです。そのメタ的な。うん、メタ的なそういうご指摘もあります。まあ、とりあえず木上さんは歯ぎしりのせいで、
歯ぎしりがひどいらしい。
歯ぎしりがひどい。
どうすれば治るの。
歯ぎしりひどい人います、ここに。
僕はひどいですね。
ひどいですね。
はい、お酒を飲むとどうやら歯ぎしりをするらしい。
マジですか。それなんか違う理由ではなくて、
まあなんかストレスもあるんでしょ
う。ストレス、う
ん、
ちょっと待ってください。それは歯ぎしりってことは、それを判定してくれる人が隣にいる。
そうですね、隣に寝てますからね。
いいんですかそれ。僕らはいいですけど。
いいじゃん。
隣のね。
隣の山田くんが寝て
ます。山田くん。
方法聞くの方が寝てますからね。
微妙なジブリ。あの時糸井重里がなんかこう PR の時にもう家族しかないんですよ。あれがすっげえ面白かった。俺当時の思い出なんだけど。もうね、家族しかないと思ってすげえ言ってて。何なんだこいつはって。瞑想時期ですよ、ね。糸井重里の瞑想期の話なんですけど。糸井重里。物心ついた時になってます。うん、ハギシリ、そうか、レンさんぐらいなんですね。でもハギシリに会ったことあります？
ハギシリですね、僕は逆に横にの人がハギシリ。
あ、そうなん
ですね。う
ちわネタじゃねえか、
本当に。
お前知らないかな。
全くわかんないよね、その、うん、まあ僕言っても部外者だからね、ここ。
あ、そうことない。
すごい馴染んでる
で
しょ。
そう
ですね、
もう馴染んでる。
あ、本当に。
でも関係性がよ、聞いてる人はわからない。
わからないから
ね、説明を。
あ、何の
関係性みたいな。
はいはい、はい、あのですね、そもそもじゃあ、まずなんでこんな集まりができたかって、うん、その歯ぎしりの話から相当飛びますけど、
まあね、
これ戻っていいのか戻っちゃいけないのかまだ分かんないです。まあ戻らずに、まあ、とりあえずなんでこうなったのかって話をすると、うん、今回対談をさせていただくんですよね、うん、させていただくというか企画させていただくんですけれど、茅野俊人先生と鈴木健介先生、チャーリーさんですね、
そうですね、
出ていただくものなんですけど、そもそも茅野先生とですね、言っていいのかよくわかんないです。まあ、その合コンみたいなんでありました。
それは言っていいわ。
合コンで出会ったんだ。
茅野先生のそのゼミの子たちが社会人と合コンしたいっていうから、茅野先生がこう、なんとかしろと僕の先輩に行ったんです。まあ、僕の先輩大学院生なんですけど。
社会人じゃないん
だ。そうで、それで、なんか代打で、お前来年社会人なんだから出ろよみたいな。
男だしな。
そうそうそう。あとは、その、相手の方が、菅島先生なので。で、そう出て、うん、結局社会人は一人だけだったんですけど、それで、その後のなんか反省会と言われるやつで、うん、3時ぐらいまで。
反省会、合コンの後の反省会。
合コンの後の反省会です。
すごい言ってる
みたい。一切反省してないんですけど、それで茅野先生と、まあ、なんかやろうよってなってから、
うん、
間の話をカットして、カットしてくださいよ。うんうん、間の話をカットして、今ここに至る感じですね。それで、まあ、その時に、うん、森下くんちに僕が行って、
うん、
お前の趣味って分かりやすいなっていう。
本棚とかね、CD とか、DVD とか漫画とか全部見てね。
例えば。銀杏ボーイズとピローズ。
オナニーマシーンと。
漫画が花沢圭吾。ボイズ・オン・ザ・ラン、ルサンチマン。
かわいいですよ、ルサンチマン。
まあね、まあまあまあま
あ。ある本が、宮台真司だ、北田明宏だ、地層地図1、2、3巻
だ。痛いよね。
そんな感じで、それ分かりやすいじゃないですか。
分かりやすい。
分かりやすいですよね。
そうかなぁ。
出会った時期は割と分かる。
分かる。最近だよ、うん、
最近だ
よ。まあね、
で。それでなんか、ね、やろうかって、まあ、なって、どんどんどんどん広がっていってる感じですよね。うん、で、それで今、この、僕が旧知の先輩だった清水先輩と、
うん、
射程だった細川くん。
射程、うん、はい。
その先輩だったっていうの、射程だったっていうの、そう、過去形が面白い。
今あれですかね、うん、水平社
言ってももう水平社、
今水平社、
水平社宣言者みたいなね、
正当者です、
正当者。全然違えし、全然感じ違うし、意味も違うしさ、時代も若干違え。インテリだな俺ら。ちゃんと突っ込んじゃった。
まあまあ
そんな感じで、今
時わけ、ね、
はい
はいはい、はい、
それ、その何の話なんですか。
正当者の話。
ストッキング履くんだ。
そうです、正当脱ストッキング。
ああ、そうか。
あ、どうでもいいや、これ。
ああ、フェミニズムの歴史みたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。
ハギシリですよね。
ハギシリの話。
ハギシリの話です。
戻るの、
戻し、僕が言ったんですけど、戻してもらって。
お前は何それ、どうも、この木上さんは、どうしたらいいと思う。
ハギシリについて。
見下り犯突きつける。
見下り犯
を。62歳になって言葉間違えてるから。
ああ、なるほど。
ね、まあ、まず。
ボケが始まってるかもしれない。
国立し。そういうこと言わないん
ですよ。そういうこと言っちゃうんです。
大事なリスナーの。
せっかく聞いていただいてる
方ですから。
国立し大事なんで。
まあ、逆に七下り犯ぐらいをつけるぐらいがいいと思う。
どういう意味だ
ろう。わからないけど、腹下りぐらい。
腹下り犯。
腹下り犯。
なんで自分で見せたんだよ。どうにかしようとしてるんだよ、こっちは。本当に。
サーセンした。
じゃあ空気悪くなってきてるよ、これ。換気？換気？
換気はしてます。
換気はしてる。
そんな感じでですね、早速、次のコーナーに、
もう
行く。はい。打ち出せていただきたいと思います。
何の解決もしてないですね。
頑張って。
頑張って。
木上さん、頑張ってということで。
セカンドライフ頑張って。
セカンドライフ。あのね、それこそネットの世界でセカンドライフ。
ミクシーとかやって。頑張って。
安易だもん、本当に。
いや
もう、ま、誰も誘って
くれない。持ってますって書いて。
優しい人が好きとかコミに入ってるね。それは面白いわ。うん、これ、キロウエさんが頑張って、あのミクシーに入って頑張れ。
そうだね。
ミクシーに入ればいいわけです、
ね。そう。あと、ウィルコムも持ってください。ウィルコム
は
大変だからいい。
大変だからいい
。ただだしね。
はい、そう
だね。そんな感じで、まあ、キロウエさんから、まあ、今後もね、メール、お便り、どんどん、サイトにあるメールアドレスの方に、お悩みを送っていただきますと、漏れなくやっぱ清水蓮さんが。
うん、すごい、いい感じのアドバイスを。やっぱり与えとこうかなと思って
。人生の先輩ですからね。
まあ僕、
先輩じゃないよ。
60何歳でしたっけ、僕の3倍ぐらいいてます
。でもやっぱね、分かること分からないことあります
ね。そうだね。
そうだね。
曇ってきたりしますから、うん、目が。そういうところで清水蓮さんがいい話をしていただけるという、うん、コーナーでした。で、今回は逆に、今度のコーナーなんですけれども、と。まあ、逆というか、まあ、とりあえず、企画テーマ、蓮くんのお悩み相談室。はい。こうやっていろんな人の悩みに答えている清水蓮さんなんですけれども、やっぱり一人の男の子だと、うん、だからいろんな悩みを抱えていると思う、
うん、
だからたまった蓮くんのお悩みをみんなで解消していこうではないかというコーナーを設けましたということで、うんうん、そうですね、蓮さん何かやっぱりいろいろ悩んでることってございます？
性の悩みです。
性の悩みです。性の悩みは、お前答えなくていい。
俺童貞
だ。お前答えも言うて。
ごめんごめん。この中に一人だけ童貞が紛れちゃいます。さて誰でしょう、
ダブルミーニングと死の性の悩み。生きる方も。
ああ、なるほどね。
そこね。
なるほどね。性と性ね。
性と性。
で、それが性なる悩みだって。
そう、性なる、世に性なる悩みを解決しようかな。
性感という感じですね。
はい、
そんな感じで、
まあ、
具体的に、
まあ、思春期特有のね、
それも限定じゃん、性限定じゃん、感じでしょ、
う
ん、
そうだ、
あ、そうか、でも生きる方も悩む、
そうそう、生きる方でも悩む、
ここどうしよう
とか、ここどうしようかなとか、なんか、親とかうぜえみたいな感じで、
かわいい感じ、
うん、窓ガラスだって割りますよ、それ、
割りました、
割りますよ、それは、
割りますか、やっぱり。そんな話じゃねえ、はい、そんな話じゃなくて、
まあ、あっちの窓ガラスも割りたい。
はいはいはい、
はい、
まあね、具体的に聞きたいよね。
そうだね、今の話じゃないよ、
うん、
まあ、そっちじゃなくて窓ガラスはもうい
い。どんな悩みを持ってるのか。
ね、そうだな、やっぱり、普通の恋がしたい。
普通の恋がしたい。
かな。
普通の恋がしたい。
普通の恋がしたい。
やっぱりね、
うん、
今一番適任者がいると思うんですよ。
うん、
恋の問題っていうのは。
うん、
だからね、森下君、
そうね、
恋、普通の恋ってなんだろう。
普通の恋ってなんだろうね、うん、なんか。
普通の恋って
何だろう。いや、普通の恋ってね、うん、普通っていう言葉つけちゃダメだよ、恋に。お前。
ちょっとなんで、すいません、俺が突っ込んじゃった、
すいません、本当先輩すいません、本当にもう、
いやいやいやいやいや、
普通の恋ってなんだよ、話ですよね。
普通の恋なんなんでしょうね。
なんだろうね、
普通の恋
というか、普通
普通じゃない恋をしてるんですか。
いや別に普通の恋をしてるんだけど、
じゃあいいじゃん、
いや
いや、まあ言っても変わる
じゃない、普通の恋っていうか、まあいますけど、恋はしたいよね。
ああ、
そう、
ソカベキリスト的な感じ
ですね。まあね、ソカベね。
なんだろうね。うん、ていうか、一緒に手をつないで帰りたいじゃん、やっぱり。
もう、一緒にアイスクリームを食べたいだけなんだよね。
そうなんだ、
うん。
それがしたいんだけど、どうしても下の方に行ってしまう。
なるほどね。
うん、
どんどんこう、
うん、
あれですね。
アイスクリームから下のアイスクリーム。
いやでもね、下の方に行ってしまうのを我慢しつつ、この自分の下半身を抑えつつソフトクリームを食べるみたいな。
ああ。
分かってないですよ。
なるほど、じゃあその実例としてさ、うん、最近なんかあった話でさ、その、うん、恋の病的な感じでさ、
あ、僕はいつも病だよ。
病の話、1個あったじゃん、森下君。
1個も。
病気の話。
病気、あ、インフルエンザ。
恋のインフルエンザ。
恋のインフルエンザ。
いやね、本当にね。
新型ですかね。
本当に僕大好きな女の子がいまして。ものすごい大好きな女の子がいまして。
告白ですか、告
白。その子の顔はトムヨークに似てるんだよ。
トムヨークに似てる。
あの、いつの頃のトムヨークだろうな、あれは。うん、
あのポップイズデッド
と
か、
ね、
すごい始めろ
あの感じの下をねこう向いた時の顔が、まあ、トムヨーク、あ、まあそれはまあいいとして、
うん、
あの僕大好きだけど、あのメール返ってこない、
なるほど、
電話も出ない、
うん
うん、まあそれはまあいいんですよ僕は、
ね、とりあえずメアド変えられてた、
ね、そうっすメール送れない、でも そんなメール送れない日に、
うん、
いきなり電話かかってきました、
うん、
死にそうな声で、
うん、
あの悪いんだけど解熱剤かあの風邪薬持ってきてっていうのだけ覚えてるんですよ頭に、
うん、
それが今すぐなのか後でいいのか分からずに、うん、俺は速攻で薬局に行って、
うん、
あのとりあえずなんかそれらしい薬と栄養ドリンク買って速攻で行って、
うん、
で届けて、
うん、
であまりにも死にそうだったから一緒に病院に行ったんですよ、
うん、おお、フラグじゃない
それ、これフラグですよ、ね、
いやマジフラグ、
普通に考えたらフラグですよ、これフラグです、
完全にガン立ちですよ何がとは言
えダメでしょ
お前それもうちょっと後言えよ、
ああごめんごめん、
もうちょっと後言えよ、
話の仕方、
まあでもそれでね、
まあ、病院に行ってね、
うんうん、
まあ入るわけですよ、
うん、
したらもう患者さんたちがみんなバッて売るの、俺らの方、うん、俺らの方ね、いや俺はここでね、いいいいいい、ここでね想像したわけよ、あここの患者さんたち俺がこの子妊娠させたと思ってるみたいな、
そこはちなみに何科だ
ったの、絶対感じない、内科だった、
内科だったよね、
内科で
間違いない、
までね、うん、そこでね、まあ、うん、やっぱインフルエンザだったから彼女は結果的に、
うん、
結構な時間過ごしたわけそこで、
うん、
まあ軽く1時間半とか、
うん、
まあ、その間ね、まあ結構なん
そうそうそう
そうそうそうそう思春期的な
感じ、心配してあげようよ、もう精神、
いやものすごい心配で、俺はこの子が死んじゃうんじゃないかって言ってポカリスエット2本買ったよね、
病院の中で、
病院
の中で、もう外走って、
あ、
走って自販機で、
なんでなんでお前は愛をお金にしか買えない
の、他に表現の仕方がないの、まあちなみに俺お金持ってないんだけど、で何の話だっけ、
で最初でさ、そのなんか結局、うん、彼女はその新型インフルエンザだったね、うん、だからお前は家にこう連れて帰って、
うん、
で何買ってあげたんだっけ、
あのね、まずヨーグルトだよね、まずね、
ヨーグルト、でさらに
あとあの水だよね、あの薬飲めるように、タミフル飲めるように、
あとみかんも買った、
みかんも買ったんだ、
でさらに
何買ったんだ、あとね、ひじき、うん、で栄養つけた方がいい、
そうですね、でひじき買ってあげたら彼女は、う
ん、ひじき嫌い、あ、ひじき嫌いなんだって
、うん、まあ、やや受けみたいな、
やや受け、
うん、やや受け的な感じで、
いやーねー、ごめんね、なんかこういきなり、
いやいやいやいや、俺結構大当たりだったんだよ、
あ、ほんとに
ひじきは買ってっちゃった、
ひじき
ひじきまで買っちゃった、
煮豆も入ってた、
いやあ、うん、栄養入ってるね、
そうそうそう、だからさ、栄養満点ってあのパッケージに書いてあった、
うろみ
錦木だから、こいつだって治療費とかも出してますからね、
え、なに
そこで、
あ、そうなんだ、
だからこいつ 4,5 千円の出費ですよ、
そまあ6千円なんで、
いや、なんで覚えてるんです
いや、でも全然俺ね、そんなのね、いくらでも出すよ、ね、裸にもなるよ、本当にね、
抵当に入れて、
うん、本当にね、抵当に入れてね、そうそう、そういう意味でね、うん、
そういう意味だからね、
そうそう、
じゃあもちろん
確かに、確かに、いや、もうとにかく大好きなんだけどね、
うん、
これ普通の声ですか、
そう
これ普通の恋じゃない。
あ、これ普通の恋。
いい、
これでも人によって、なあ、お前
そうですね。僕はひじきは買わないと思います。
そうだね。
僕はまずさ、行かないでしょ、家まで。
いや、行く。
いや、行きますよ。
速攻行くでしょ。
うん、
いやー、好きな子なら。
好きな子だったらね。
大好きだから、
うん。むしろ行きたい。
うん、
そう。
何かに顔をつけて行きたい。
口実がね、できるからね。
あ、まあ、恋愛は口実だっていうことはよく言われてる、ね。
誰が
誰が人に言った
ら。わからんでもない。
わからんでもない。わからんでもないけどね、
うん、
だから
ね、
そうか、うん、結構でも俺気持ち悪いと思ったんだけどね、
え、なんで、
え、あ、行くことはですか、
だって困ってるから向こうからだって電話かかってきたんでしょ、
ね、だって、あ、だからさ、それは分かりました、分かりました、うん、これ、ここだけ見てるからなんですよ、
あ、
普段の彼は
ここのワンポイントを見てるから、うん、結構美談としてまとまっちゃったわけ
です、すごいいい人です
よ、ね、うん、すごいいい人だよね、
あの、お前
目線も出して
る、あの話しろよ、自転車の話しろ、
あ、そうそう、自転車ね、あれね、いやね、あの夏前ね、彼女自転車パンクしたって言うから、
うん、
パンクしたんだっつって、うん、結構1週間ぐらい自転車乗れなくてだるいなって言ってたから、あ、じゃあ鍵開けといたら俺直しとくよっつって言っちゃったんですよ、うん、俺チャリ持ってないんですよもっと言えばあの シャリの修理キットもなければ、うん、空気入れとかもない。
なんて言っちゃったの？
その子のチャリ直すためだけに買ったよね。
うん、
こっから吉祥寺まで。
空気入れと。それのチャリを自転車屋さんまで持っていけば
いい。でもやっぱ自分の手で塞いであげたい。
ああ、いいこと言う。
気持ち悪いな。
やっぱり俺の、彼女のパンクは俺が塞いであげたい、みたいな。
うん、そういう下ネタのやつ、
こう一緒に。これが全然、全然ね、そこでやっぱり。
ほんとこれ大丈夫なのかな。
パンク修理できなかったから、その時。うん、自転車あんまいじったことないし、
うん。
まずググりましたね。パンク修理
って。自転車
そう、ね、DIY、
うん。
DIY。
DIY。
ほんとにね、それでやったんですよ。
へぇ、直ったんだ。
まあまあ、結構俺はそこら
へん。じゃあ、それさ、いつ直したの？それ。
え？それ？彼女いなかったね。
あ、彼女がいないときにどうやって直したの、うん、
いや、勝手に直した。
勝手に、
うん、
事後報告なのから直しましたよっていう。
それ、これでもありこれ。
若干、
若干ある。
若干気持ち悪い。ほら、
分かってきたでしょ。分かってきた
でしょ。気持ち悪い。
だんだん分かってきたでしょ。
あの子もね、多分すごい気持ち悪いと思ってたと思うんだよ。
じゃ、ダメじゃんか。
でもね。
気持ち悪いと若干パシリの香りがちょっと出て
きたね、なんか。
あ、そう。
いいよ、6000円出して、自転車直させて、
うん。普通だって後から金払ってくれるよね、
それ。そうですね。
うん。
払ってもらったの？
いや、そんなこと言っちゃダメじゃん。そういうのダメじゃん。
あれ？あれ？この人。
違うフラグが。
あれ？
違うフラグが。
そう。おかしいな。これ普通じゃない？
うん。てか、この人って思った。あれで？
いや、でも大好きだからね。
うん。
恋は盲目ですからね、
うん、
これが普通だと思ってんすよ僕、
うん、
まあ、ちなみに、まあ、ほぼ彼女いないんですけどね、年齢イコール、
あ、完全に、
うんうん、
まあ、なるほど、
うん、右手が恋人で時々左手、
僕は左利きだけどね、
あ、うん、左利き、
そいいよ、そのローンはそのローンはいいよ、
うん、
うん、テクニック論はいいよ。
テクニック論はそういうのが。
とか、その普通の恋の話から今、森下君のね、普通じゃない恋の話に。
普通の話を聞きたかったん
だよ。ああ、そうそうそう。お前は、
僕、
細川、お前どうすんの？僕、どうするって
アプローチすんの？
あれ？自分からってことですか？好きな子ができて。
窓開けていいよ。
そうですね。いや、もう好きな子がいれば、もう自分から。
どんなアプローチするの？
どんなアプローチですか？とりあえず、僕埼玉県出身なので、池袋のハーブに連れて行きます。
池袋のハーブ？
ハーブに。
ハーブに
連れて
行きます。
バーに連れて。
バーじゃねえ。アイリッシュパブ。
アイリッシュパブ。
アイリッシュパブではないと思う。
まあ、池袋じゃなくてもあるけどね。
吉祥寺にもあるし、
うん、
そうですね。え、それなんで連れて行くの？
うん、
いや、まあ、そこしか知らないっていう、連れて行くようなところはそこしか知らないっていうのが。
とりあえず飲んで話して、
そうですね。
行こうっていうのがお前の普通のそのやり方なの。
そうです、僕は。
なるほどね。まあでもそれももう二十歳超えてね、合法的にできるから
ね。そうですね。
うん。
まあ、レン君じゃあさ。
レン君の場合は聞かない方がいいじゃない。まあ僕は自分から行くことないですね。絶対に。
奥手ちゃんなんです
。奥手ちゃんだし。
あ、え？自分から行くことない？
モテるし。
ああ、やっぱり言った
方がいい。黙れよ、マジで。
あ、ごめん、
ね。あ、距離感。
俺、モテるしな。
まあ、俺もモテるけど。
あ、なんか、選んでる感じの方ですか。
いやいや、すいません、言ってみたかったです。はい。
うん、
ちょっと、不機嫌になってきたんで、次のコーナーに。
お医者君が不機嫌になっちゃったもんね。はい。
ね、行きたいかなと思うんですけど、うん、今週の現代思想に、
あ、はい、
今週の現代思想、はい、あの、うん、現代思想研究会ということで、
う
ん、我々はあの常に現代思想を学んだり学んでなかったりするわけなんですよね、うん、で本日はご意見番として清水蓮さんに来ていただいておりますので、
はい、
私どもが選んだ今週の現代思想のテーマから、
はい、
清水蓮さんにご意見を聞かせていただきたいと思っております、
うん、
残りあと、まあ、5分ぐらいになったんですけど、
そうですね、
1分間で、レン君に、答えていただきたい。
はい。
はい。先日ですね、構造主義の思想と言われる、レヴィストロース、クロード・レヴィストロースですね、
はい、フランス
の。
そうですね。
お亡くなりになられましたね、100歳で。
そうですね。
結構大往生、死にました、ね、大往生といえば大往生なんですけど、うん、
大往生ですね。
これについて、清水蓮さん、そのレヴィストロースの思い出とか。
そうですね、まあ、野生の。 王国を描いたからですよね。すごいなんかね、動物ものっぽい感じの動物系のテレビ番組っぽい感じのあれですよね。キャッセイの王国は奇想天外的なね、アニマルプラネット的な
でそ、それでどんな感じ、さらに
すごいサバンナとかにフィールドアウト行かれてた方でした、
ね、サバンナとかにフィールドアウト行って、で何してたんですか。
すごいなんかね、あの人類学者ですよね。
人類学者、
人類学だけど、まあ、はい、動物も学者
人間も動物だから、あ あの畑正則さんがタイバの、うん、とかの研究者なんですね、はい、結構日本でトップレベルの、
う
ん、研究者であるのと同様に動物
やっぱり動物も人間の才として生まれるみたいなね、あ、うん、まあ、行動主義的なね。
なるほどね。才、微細なね、
そう、
その、うん、違いで、うん、判断するっていうね、まず分かります分かります。
人間動物の才を見極めた方ですね、プロレベリストロスさんは。
なんか納得いくっちゃいくんだけど、うん、いくっちゃいくんだけど、まあ、うん、これでいいのかな、うん、いや、もうちょっとじゃ
あのクロード・レヴィストロスのレヴィの間のイコールの記号は何なんですか。
あれなんかね、いや、どうなんですかね、なんか朝日新聞とか共同通信だとレヴィストロスってくっつけてましたけど、
つけてますね。
あれは何なん、なんかあるんですよね、表記の仕方みたいなのが。
へえ、
まあプレスコードみたいなものがあるらしくて、
英語読みするとリーバイスなんでね。
へえ。なんでそういうところだけ詳しいんだ
ろう。なんか内容は知らないんだけど基本的にウィキペディアなんで、まあ、
デジタルネイティブなんで、デジタルネイティブなん
で、
僕らもデジタルネイティブなんで、基本的にウィキ使えれば頭いいと思いますけど、うん、こんな感じですね、毎週清水蓮さんに現代の思想について
かなり
いい提言をしていただきたいなと、まあ、思って、
テレビの前のみんな、
ラジオ、インターネット、
インターネット、
ここまで聞いてる人いないぜって。
じゃあどうぞ、はい、
はい、何が
ラジオの前のみんな、
ラジオの前のみんな、僕と握手
はい、そういう感じでですね、はい、そろそろもう終わりも近づいてきましたので、告知の方をさせていただきます。
はい、
今回、本当に、ぐだぐだと話しましたけれど、うん、そもそも、その、貝野俊人先生と鈴木健介先生が、うん、現代の規範について考えていただく、トークライブを、うちの大学、12月5日、15時から18時、土曜日ですね、行いますので、そちらの、まず宣伝をこう、やりたいなと。
そうですね、ここ大事ですよね。
はいはい。絶対ここまで聞いてないですよ。なんかそのね、今、うん、いい学校だの、いい大学だの、いい会社だの思ってるけど、それと今の現状との乖離ってあるんじゃねという、まあ、テーマをもとに、いろんなも打ち合わせしてきたんですけど、家族の問題だったり、経済インフラの問題だったり、そのすごい、まあ、もちろん就職の問題だったり、就職活動、2011年度でしたっけ、
うん、
だどんどんそろそろ今結構激しくなってきて、うん、清水蓮さんが苦虫を噛みつぶす思いで生きておられる、うん、現在。就職からの女の子見るとどう思うんだっけ。
ムラムラする
。ですね、来年もヤバそうな清水蓮さんと共にですね、こういう、
はい、
この中身は真面目なんで、これはすごいですけど、これはすごいですけど、中身は真面目に、たまにはちゃんとやってやるぞという感じでやりますので、うん、11月22日にちょっとライフに僕らが、ほんとちょっとね、出させて、うん、TBS ラジオの文化系トークラジオライフという番組で告知させていただいてから、優先予約の方をしたいと思うので、もし来たいと思われる方がいましたら優先予約受け付けておりますので、こちらのサイトにあるメールアドレスまで、メールを送っていただく、フォームの方はまた次回出しますので、そちらに送っていただければと思います。本日は長々と皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ最後にですね、本日のゲストである清水蓮さんに就職活動中の、はい、女性を見て思う一言って。
そうだね、基本的にはまあ僕は就活もののビデオしか借りない就職活動中はね、そういうスタンスを取っているので、やっぱりなんかそういうのと照らし合わせて見ちゃうのかな、
うん、
どうもね、やっぱりみんな頑張ってほしいな、やっぱり今年の就活生もいろんな意味で。
はい、ではまた次回。